鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。本日もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、乗り鉄の生態っていうのを、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。はい、で先週は東京からその大阪に向かうために名古屋までは新幹線で行って、はい、その先は普通列車で、ちょっと寄り道しながら行きましたよっていう話をしたんですが、はい、その次の日ですね、大阪で、夕方からの所用が終わり、はい、で、次の日、あとはもう釧路まで帰るばっかりなんですけど、
はい、
普通の人であれば、大阪から飛行機に乗って東京で羽田乗り換えて釧路に帰るっていうパターンなんですけど、
はい、
私はそういうわけにはいかないので、東京と釧路の間は飛行機使いますけど、はい、東京まではこれもまた本当悩んで全国版の時刻表をひねくり回しながら、どこを乗ってやろうかと思って、
楽しい瞬間ですね。
これの方が楽しいんですね。
そうですね。
で結局出た結論が、やっぱり西明石とその尼崎の間がまだ普通列車で、はい、各駅停車でちょっと制覇してなかったので、こことあと東西線っていう大阪環状線をこう突き刺すような、
はい、
その地下鉄のような線と、それからそこからこの片町線っていうですね、奈良県にまで達して、で、奈良線に乗って京都へ向かおうと、で京都から新幹線で東京まで行きましょうと、というようなコースを今回考えたんですね。はい、でちなみにですね、これ乗車券を、その前の日もそうだったんですけど、釧路の緑の窓口で買ったんですけど、
はい、
こういう経路でお願いしますっていう紙を出すわけですよ。
はい、
やっぱり最初はやっぱりなんか、これはどういうようなその経路を入力したらいいのかみたいな、
いやでもね、職員さん冥利に尽きるような、
そうですよね、
我々から見たら、気がするんですけど、
別にどっかをこう 2回重複して乗るとかではないので、
はい、
全部一本の線で行けちゃうので、乗車券はずっと通しで、西明石からその東京まで、
はい、
発行ができるんですけど、はい、そういう珍しい切符を携えてですね、今回行ってきました。で泊まったのが新大阪駅のすぐ近くの、
はい、
今回むちゃくちゃトレインビューだったんですね、また大阪で。
すごい、
全くこれ予期してなくて、
はい、
トレインビューにしてくださいとも何とも言ってないんですけど、
はい、
もうお部屋に入ったらですね、まずその電車の音が聞こえるんですよ。だもうほんと目の前を電車通って歩くんですね、東海道本線なんですけど、もうトレインビューっていうか音鉄にはたまらん感じの駅で、最高の部屋だったですね。ちょっとそういうお部屋に泊まったもんですから、
はい、
またまたすぐ寝るべきところをちょっとまたずっと線路見てたんです。でも次の日ちゃんと、はい、やっぱり5時には目が覚めました、ね、でどういうコースかっていうと、その新大阪からこれはもう新幹線で、
はい、
もう西明石っていうところまで、一気にまず突っ走って、
はい、
でそれから西明石駅で降り立って、 今度はもう東京の方に戻ってくると、はい、これ全部あの普通列車で、はい、各駅停車で戻ってくるという、うんうんうん、ちょっと時間を見ながらたんですけど、そしたらあのちょっと予期しないことがあってですね、たまたまその新幹線降りて、はい、でここで新幹線の音も実は撮ってきたんですけど、うんうん、今回ちょっとご披露はしないですけど、降りてで西明石 の, その東海道線というか神戸線 の,、はい、あの時刻表をこうやって見てましたら、そのか私が行きたかったその片町線の、はい、松井山手っていう片町線の途中の駅まで直通で行く列車がもうすぐ発車するよっていう状態だったんですね。それですぐさま乗ったんですけど、はい、そこであそうこれ快速か各駅停車かどっちなんだろうかなと思ったら、まあ、車内放送でこれ各駅に止まってきますっていうことだったんで、もうあよかったと思って、席に収まって、さすがにあの早朝だったので、はい、そんなに人は乗ってなかったんですよね。であのこの、まあ、この神戸線っていうか、はい、まあ、山陽本線ですわね、はい、であの須磨っていう駅があるんですけど、はい、まあ、ここの駅の近く、まあ、そう海岸線プチを走るんですよね。
いい公園がありますよね。
ありましたね、須磨公園ですかね、はい、でもう遠くっていうかその、まあ、まずはその西明石大橋ですか、
はい、
あれがもう目の前に見えて、そしてその須磨っていうところへ行くと、はい、今度海岸線がすぐ近くにあって、はい、で遠くにはそのフェリーがこう見えるんですよね。でもう 島もこう見える感じで、はい、あれひょっとして、まあ、ちょっと四国ではないかもしれないですけど、まあ、あなんかやっぱり瀬戸内海だなっていう、
はい、
いい雰囲気のとこで、いや大阪の人たちちょっと羨ましいなと思って、車窓を、まあ、見てたんですよね、
はい、
で、そうこうしてるうちに、兵庫っていう駅に着いたんですけど、はい、これあの昨年ここからあの和田岬っていうところまで、ちょっとまたこれ傍聴船みたいなのが出てきて、その話はちょっと昨年したんですけど、そこの駅を過ぎて、で今度三宮っていう、まあ神戸の本当中心の駅ですよね。で天ヶ崎まで行ったんですけど、でそこからその東西線っていう、あのすぐ地下に入って、では
い、
で大阪環状線のど真ん中を、うん、まあ、地下で突っ走ると、で、その片町っていうところまで、行って、でそこからその今度は片町線ってい う,、
はい、
う奈良の方まで行く鉄道に乗ったんですけど、
はい、
そのあごめんなさい、京橋ですね、京橋っていう駅から、うん、まあ、片町線に乗って行ったんですけど、うん、やっぱりあの2日続けてちょっと夜お酒を飲むとですね、腹の調子がちょっとここで非常に、あこれはまずいと、いうことで、どっかで降りてこれコンビニに行かなきゃダメだという、はい、今本当時代便利で、あのその駅名入れてコンビニとかって入れるともうすぐ出ますからね。で本当は、まあ、ここら辺は本当もう大阪市内なんで、はい、まあ、すぐ、まあ、見つかったんですけど、
はい、
ですね、その京橋から4つ目3つ目だったかな、
はい、
徳庵っていう駅があって、でそこのすぐ目の前に、まあ、たまたま駅前にあるっていうことで、はい、その徳庵で降りて、そのコンビニに入りまして、
はい、
すっきりして、で、うん、ちゃんと買い物もしてとか、あの、はい、栄養剤を飲んで、はい、少し元気を回復して、でまた乗り鉄再開で、
はい、
で徳庵から四条縄手っていうところへ行き、はい、で四条縄手から松井山手っていう駅までこう乗り継いで、はい、まあ、行ったわけなんですよ。でここはですね、実は私ちょっと思い出があって、大学を受験のためにこの線乗ってるんですよね。
そうですか、初めてではないんです
ね。初めてではないですね、うんうん、大阪産業大学っていう大学を受けるために、四条縄手で私行ってるんですよね。今から、18あれ18だから40年以上前ですからねでもあんまり当時の記憶ないんですけど、多分駅の周辺だいぶこうなんですかね、なんか住宅もできてすごいやっぱり変わってますよね。でこの 四条縄手から先のこの松井山手っていうところまで、まあ、住宅地ずっと続いてってるんですね、うん、でこの松井山手についてまたまあ、ここから今度木津っていうですね、はい、奈良県の駅まで、の列車を待ってたんですけど、はい、この松井山手までは伏線電化なんですよね、はい、ところがこの松井山手から木津までが単線なんですよ。で昔ここは非電化っていうか、
はい、
そのディーゼルカーが走ってたところだったんですよね。でも見てたらやっぱりずっとやっぱりそのまあ確かに山の中は走るんですけど、家がやっぱりずっとこの傷っていうところまでやっぱ続いてるんです。 でもやっぱりなんかちょっとこうやっぱ雰囲気が都会からちょっと離れたかなっていう感じだったんですよね。それで無事に傷っていう駅まで着いて、でこっから今度は京都まで、この奈良線っていうやつに乗ったんですけど、はい、まあホームでは大体乗り換え時間が17、8分あったんで、はい、まあ駅出ないで、うん、そのままホームで待ってたんですけど、うん、やっぱりこう快速列車が多いんですね、こう京都まで。はやっぱり早く行くためにはやっぱ快速列車に乗るんですけど、はい、やっぱりそ結構やっぱ人乗ってるんですよね、あ家族連れなんでしょうかね、はい、でただ私が乗るべきその普通列車は入ってきたんですけど、まあ人が乗ってなくてでしかもこの時に乗ったのが221系っていう電車で、はい、まあ、ドアは一車両で3枚ついてるんですけど、はい、転換シートっていうんですかね、ええ、こう前が見える車両 で、
はい、
で私待ってたのが先頭車両だったんですよ。だからもうなんか全面展望が広げるみたいな、広がるような、
それは最高、
これも大ラッキーで、
はい、
子供のようにずっと前見てたんですよね、はい、そしたらなんか鉄道途中の駅で鉄道大好き少年が乗ってきて、もう彼はもう座らないでその運転席のすぐ横に行って、うん、もう前をずっと凝視して、でなんかなんですかね、この車両の形式だとか、
はい、
その運転席見ながらなんか信号がこうやって変わったとかって、はい、まあ、ご家族におしゃべりしてるんですけど、
将来有望です
ね、将来すげえ有望だなこの子って
、頼もしい、
それでその子もですね、このまま乗ってくのかな、京都まで乗ってくのかなと思ったら、途中で降りて、いやなんかこう車両また違う車両に乗りたいとかって、
うわーすごい、
まあ、あれもお付き合いするご家族も大変かもしれないですけど、はい、でもなんかご家族もみんな喜んで、
はい、
その駅で降りてったんですよね。でいやーやっぱりなんかやっぱり一番前の車両ってやっぱりワクワクドキドキするんですよね、はい、あなんか信号が変わったとかですね、なんかお客さんこうやって待ってんのかとかですね。で、はい、この奈良線って京都に近づくとずっと伏線なんですけど、
はい、
奈良県側の方は一部まだ単線が残ってるんですね。したら車窓にみんなで乗って伏線化に協力しようみたいなような看板が書いてあったんですよね。
なんかその地元 の、 選挙のあれにもなったみたいですね。争点にもなったみたいですね。
そうでしょうね。いやでももうちょっとだから頑張ってお金を出してみんなで乗れば、
はい、
なんか伏線に なりそうな感じではあったんですけどね。でその京都に近づくと、
はい、
有名な神社とかやっぱり観光地の、はい、周辺を通るんですね、この列車が、
はい、
まあ、そうすると途端にもうその乗る人も多くなって、最初はなんかゆったりとした気分で前後左右車窓を眺めながら乗ってたんですけど、
はい、
もうだんだんその混んできて、とても前も見えなくなる状態になっちゃって
、
でもまあまあやっぱりさすが京都はやっぱり観光の街だなっていう感じですね。ですね、まあ、この日でも日曜日だったっていうこともあったんですけど、
は
い、なおさらちょっとあれだなと思ったんですよね。はい、でこの電車に乗って、まあ、京都に到着しまして、
はい、
でまた新幹線乗るまでまだ30分ぐらい
あ
ってでこれもやっぱり意図したことで、
はい、
やっぱりうどんを食べなきゃダメだっていうんで、うん、ホームを探して、
はい、
でうどん屋に入りましたら、はい、まあ、 ちょっと昼ちょっと前だったもんですから、はい、まあ空いてて、うんうん、まあ、ちょうどよかったかなと思ってます、ね、はい、で、京都からはですね、まあ、本来であればのぞみとかに乗ってまっすぐビュッと行けばよかったんですけど、はい、天の弱な私は光に乗りたいと思って、でこの光はその普通のぞみっていうと京都出ると、名古屋、はい、そして、新横浜、はい、で品川東京なんですけど、はい、この光は京都から名古屋まで各駅に止まるんですよね、はい、岐阜羽島とか全部止まって、はい、うん、でそのたびにのぞみに抜かれるんですよね。うん、でもいいのはやっぱりちょっと空いてるんですよね。
なるほど、なるほど。
だけどその外国人の方がやっぱすごく多くて、大きい荷物を持った、やっぱりなんかもうコロナが明けて、うん、なんか観光客が復活してきたんだなっていうのを、
ね、
もうすごい多かったですね、外国の方が、ちょっとびっくりしました、はい、で、光に乗って、はい、で、これもですね、品川で降りて、はい、で品川からまた例によって、京急に乗って、はい、羽田行くんですけど、うん、なんかホーム見てたら羽田空港行きので待ってる人がむちゃくちゃ多くて、で、普通列車に乗って各駅に乗って、はい、京急蒲田まで行って、はい、ただまあ普通列車もう全然楽ちんに座れるんですよね、
うん、そうですね、
空いてますし、
はい、
で、京急蒲田でまた乗り換えをして、はい、で、羽田空港まで、はい、今回どの列車も遅れることなく、本当に予定通りに、はい、ちょっと途中でそのお腹が痛くなって、ね、まあそれはですね、でもちょっと余裕があるその列車の選択をしてたので、あ、はい、まあ、1本ぐらい遅れても、まあ、全然大丈夫だなっていう、はい、
じゃあ最初にあれですね、はい、飛び乗ってよかったですね。
そうなんですよ、はい、あれもう1本遅れてたら、はい、ダメだったんですね。
あ、そうですか、じゃあそこは、
大ラッキーだったんですね、だからやっぱりこう不可抗力にちゃんと耐えうるような余裕を持ったらやっぱりダイヤにしないと、はい、ダメだっていうことが今回も、はい、まあ、よく分かったんですね。まあ、先週と今週はですね、このちょっと乗り鉄の生態について、はい、ちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、やっぱり乗りつぶしっていうのが一つ その私の目標でもありますんで、
はい、
まあ、また今年もしまた本州の方とか、まあ、北海道はもう全部もう数年前に全部制覇したんであるんですけど、はい、まあ、どっかこう所要で出かけることがありましたら、はい、普通列車に乗って、はい、各駅に乗って、はい、全線を制覇したいというふうに思ってます。あと東京周辺ではですね、なんだか鹿島鉄道とかですね、
はい、
あの辺 その茨城あたりのところがちょっと残ってるんですよね。あと常磐線も、
はい、
どうだったっけな、取手から先がまだ乗ってないですね、はい、であとは伊東線ですね、
伊東線、
あれもまだ乗ってないんですよね、
熱海から伊東まで、
はい、でその先のそこまで行ったんだったらやっぱり伊豆下田まで
行かなきゃいけないんで、ほとんどあれですよね、まっすぐ
ですからね、
直通ですもんね、
はい、だから次はどうやってこう計画を練ってやろうと思って、はい、まあ、今からいろいろと何パターンか作っといて、はい、でいざ行くっていうふうになったら、はい、これって当てはめるという、まあ、はい、そういう楽しい作業がありますんで、またどっか乗り鉄してきましたらですね、いろいろご報告をしたいというふうに思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。